皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はインターネットが政治を本格的に変え始めたです。今回のアメリカ大統領選挙見ておりますとですね、本当にこのインターネットの力がですね、今までのその政治の力学を根本的に変えつつあるということをつくづくと感じるんですね。やっぱり持つ人と持たざる人という話になってきて、政治はお金がないとこう動かないものということになってたわけでありますね。そのためにやっぱりなんていうかな、どうしてもその 99% の声が政治には反映していなかったと。最後ですから、まあ、金とメディアと全部つるんでですね、自分たちの、権益を守るための政治をやると。まあ、こういうことがずっとこう続いて今日まで至ってるわけですけども、やっぱりこのインターネットというものが広がってきてですね、しかもそれはかなりその所得の低い人でも当然使うことができるわけで、こういう人たちが本格的にこのインターネットを使って政治行動を始めたときにですね、やっぱそれはものすごく大きな変化になったんだと言っていいと思います。かつて印刷機が出てきたとき、それから拡声機が出てきたとき、それからラジオが出てきたとき、テレビが出てきたとき、そういう新しいメディアの登場によって政治は大きく姿を変えていくわけですが、今回やっぱりインターネットが出てきまして、もっと本格的に変わってきたんじゃないかなと思うんですね。結局、クリントン候補というのは、昔ながらのその、やり方の政治家ですね。もう、うちの古い人でもありますし、お金の上に座ってる人で、まあ、本人はいろんな思いはあるのかもしれませんけども、結果的にもう、あそこには、ネオコンが結集してるわけですね。共和党も民主党も。ですから、あれ、日本に来ているアメリカ人の間でも、すごく今これ話題になっててですね、トランプが勝ったらどうしようと、大変なことだと。軍関係者だけではなくて、まあ、金融の連中もみんなそれは一様に言ってるんですね。そもそもなんであんな、ね、昔で言えば一発屋の不動産屋の人が、そんな金融、大統領なんかになるのかと、一生に付されるような状況で、で、そもそもその、今回一番選挙資金集めていたのは、もうみんなに忘れられてるジェフ・ブッシュでありましたから、まあ彼の力で言えばジェフ・ブッシュが大統領になって、で、丸く収まると思ってた人が本当に多かったと思うんですね。ところが大逆転の大逆転になったわけであります。で、もう今やそのトランプを止められないんですね。トランプを止められないっていうことがなんかその恐怖っていうんでしょうかね。やっぱりなんかそういうのっていうのは今までの方程式が全然通用しなくなって、で、なんかこう慌てふためいてるっていう姿そのものですね。で、ネオコンをですね、もう今日は民主関係ないわけですね。もうとにかく、トランプの方はもうネオコン潰しですから、ネオコン潰しやろうという人たちがトランプの方を結集してるわけで、で、ですからそのネオコンはもう、まさに磁石の S と N の話でですね、反対極に集まるしかないわけで、で、ですからトランプの方に、クリントンに来てると。でもこの、クリントンの方はインターネットでなんか発信する話があまりないんですよね。いわゆるその典型的な昔からの政治家の話をそのままインターネットに載っけるだけですから、インターネットらしいこの双方向の会話というもの、価値観のそのまあなんていうかね、価値観による人々のチーム化、っていうことができないんですね。したがってやっぱりそのトランプには全然これ迫力かなわないと思いますね。インターネットの世界っていうのはメディアの演説とは全然違うんですよね。メディアっていうのは、まあ、言ってみると、大衆に向かって呼びかけるわけでありますから、なるべくこの、まあ、当たり障りのない話をですね、すると、弁論部っていうのがあるようにですね、この弁論の仕方っていうのがありましてね、弁論の仕方に人を酔わせるっていう部分が、こうあって、だから中身があまり関係なくなったりすることあるわけですね。まあ、それでもやっぱり、まあ、象徴的な話をいくつかしていけば、それは、それらしい演説になるわけでありまして、まあ、そういう昔ながらの演説っていうのがですね、いわゆるその、まあ、なんて言いますかね、政治家の話の基本にあるわけです。しかし、例えばトランプの、ツイッターなんか読むとですね、まあ、トランプらしいですよね。めちゃくちゃ言い寄りますよね、あの人ね。 自分が積極的に言う話も弁解の話も、まあ、めちゃくちゃなこといろいろこう言ってるわけですね。まさにつぶやきですよね、あれはね。どう見てもつぶやきで、なんかこの大きな演説をそこでしてるわけでは全くなくて、まあ本当にショートフレーズをですね、まあ、つぶやいてると。で、なんかあれ、どんどんどんどんそのフォロワーが増えてますね。おととい見たら867万人だったのは、今日見たら870万人になってますね。なんかものすごい増加ですね。なんかああいうの見てるとですね、本当にこの、なんていうか、まあツイッターですから別にそのフォロワーにならなくたってですね、見れるわけですから、フォロワーになるの嫌な人は別にフォロワーにならなくていいわけで、でもフォロワーにわざわざなるっていうことは、支持してますよという意味が半分以上入ってると思うんですね。で、そういう人たちがもう870万人もいると。で、別にツイッターですからそんな金かかるわけでもないし、口座って言いますか、そのアカウント開くのに金はいりませんしですね。で、別にその、まあ、選挙資金を別に出す必要もないわけですよね。で、要するにまあ、その、無言のこの力っていうんでしょうかね。無言の力みたいなのがそこに働いていて、で、それがある種のこの政治的な熱狂を呼んできて、まあ、それが実際のこの、まあ、いろんな、党大会とかですね、様々な演説においてそういう人たちがこうどんどん集まってきて、まさにこうなんていうんですかね、タレントっていうのか、まあ人気のこの芸能人みたいな感じになってきて、でそれが盛り上がって政治を作っていくという、まあそんな世界だと思いますね。だからやっぱそこにありますのは、やっぱりまず価値観ってやつですよね。今までの政治ってのは価値観の前にそのまあ損かと不可って話ですよね。要するにこの自分にとって何が得で何が損なのかっていう話があって、結局最後は利権でみんな結びつくわけですよね。なんかその金のためにみんなこの話を変えるっていうことになってくるわけですから、まあ候補者っていうのはまあどこの出身ですかと、何の利益を代表してるのですかという、まあ利益代表者ということで出てくればいいと。そうするとその価値観というのはもう個人の価値観ではなくて、その利益代表者の価値観、まあ、最大公約数みたいなものを集めたものということになってくるわけですね。しかしこのインターネット時代の選挙っていうのはそうではないですね。確かにそういうタイプの政治家はいるんですが、あまりにも白々しく見えてしまうわけですね。例えばその、もうホームページでですね、その人がなんか、自分のことをこう訴えるページを書いてみたり、ツイッターやフェイスブックでなんかその書き込みをするにしてもですね、自分のことで、言葉ではない、なんかこう借り物の言葉、利益代表者として言わなきゃならないことを演説みたいにして言ってるとですね、読んでる方一発で分かっちゃうわけですね。あ、この人自分がない人だねと、この人なんか、誰かのためにやってるんだねと、怪しげな人だねとすぐ思われてしまうわけですね。ですからどうしてもですね、そういう人たちっていうのは、インターネット時代になりますと、霞んで見えますよね。逆にですから、中身のある人たちでも、自分の言葉で、そのトランプほどでなくてもいいですけども、とにかく自分の言葉で自分らしい表現で人に対して話ができないと、これはダメなんですね。それからもう一つ大きな違いはですね、インターネットって実はあれで結構双方向なんですね。ツイッターとかフェイスブックでもいろいろこう意見を書き込めるでしょう。賛成反対の意見ですね。で、もともと政治ってのはそういうもんでありましてですね、例えば集会を開いても何でもそこで膝を突き合わせて話をするってことだし、あるいはその候補者が組織から出てくるときもですね、まあ行方にもそこで議論を重ねて候補者として出てくると、こういうスタンスなんですが、それはあくまでもその限られた人たちの中でのその討論なんですよね。だから言ってみればある程度この支持する人たちが集まる中でそこで議論が行われるわけでありますから、まあなんて言いますか、細かいすり合わせみたいな部分が中心になってくるわけですね。そもそもその集会に来るってこと自体がですね、その人を支持してるって意味ですね。ところがインターネットの場合ってのはだいぶ違うと思うんですね。全くの通りすがりの人たちがたくさん世の中にいるわけで、そういう人たちが振り向きざまになんかいろんなこと言ってくるわけですから、賛成も反対もですね、誹謗中傷も称賛もあらゆるものがあるわけですね。で、しかもそれ顔が見えないでしょ、みんな匿名ですから。だからそれは何て言うんでしょうかね。本当に見えない人たちとちゃんと話ができないと、これ全然仕事にならないんですね。で、これはやっぱりある種私は訓練じゃないかなと思うんですね。まあ、今日企業においてもそうかもしれません。企業の評判とか、レストランの評判なんかが匿名性の中でですね、いろいろこう書き込まれてきますね。そういうものに対して、しかも書き込まれる場所は公共の場でありますから、 それに対して的確に対応しないとですね、なかなか難しい、いわゆる炎上ということになってしまうと、いうことでありますから、企業においてもその辺の対応は非常に重要になってくるんですけど、政治家もますますそれは重要でありますね。だからなんかインターネットの世界においては、その支持母体との会話というよりも、なんか不特定多数の人たちと話をするっていうところがすごく重要で、ここがしっかりできて、できるとそれは基礎になるんですね。その人の基礎になって。その基礎の上にますますその人の内容が進化した内容が乗っていきますから、だからやっぱり基礎の部分で、どんな人とでも、まあちゃんと価値観とか意見において、あるいは政策その他において話ができるという実力は持ってないといけないんですよね。だからこの、ある程度やっぱり、その文章を書けるとか読めるとか、人の考えがわかるとかいう基礎的な能力がないと、政治家にはなかなかなれないと思いますね。まあ逆に言うと、今そういうのはなくてもですね、なんか見越しに乗っちゃえば誰かの息子だからとかね、誰かの娘だからということで政治家になれちゃう、なれたりするわけですよね。で、あとは全部秘書がやってくれるというみたいなことで、要するにただ単に、利益の代表者ということで座ってればいいみたいな政治家が結構あるんですけども、それは無理ですね。あとはやっぱり言ってることでやってることがちゃんと合ってるかどうかなんですね。メディアの世界っていうのはなんか考えてみると不思議な話ですよね。例えばその我々よくテレビの番組表って言いますけども、テレビの番組表に出てるのは実は本当に必要な番組ではないですよね。っていうのはテレビ局において一番大事な番組っていうのはあそこに一つも載ってないじゃないですか。テレビ局において一番大事な番組ってコマーシャルのことですよね。コマーシャルこそ絶対に欠かすことできない番組であって、コマーシャルをみんなに見てもらうための包み紙っていうか前座のためにドラマやったり、歌謡番組やったり、いろんな、いわゆる番組表を作って、いろんな番組見せてるんですね。ニュースもそうですね。あれ全部コマーシャル見せるためのもんでしょう。だからそのコマーシャルこそ一番大事な番組なんだけども、そのことはどこにも書いてないし、コマーシャルの番組表って絶対作れないですよね。だからあそこでまだものすごく嘘をついてるんですね、テレビというのは。それから新聞がそうですよね。例えば新聞にチラシって入っていますけども、チラシこそ新聞販売店の収入源なんですから、チラシこそ一番本当に配りたいもんなんですね。だから新聞紙というのはチラシをくるむ包装紙でしょ。じゃあこの新聞本紙っていうのは中に広告が載ってますよね。あの広告を見せることが一番大事なんで、ですからその、まあ、新聞記事というのは広告まで読者が飽きずにですね、ページめくってくれるためのなんか呼び水にしか過ぎないですよね。ここにもものすごく嘘があるじゃないですか。だからテレビとか新聞ってのはもう嘘だらけなんですよね。そもそもの構造として。だからこれが何て言いますかね、19世紀、20世紀の、まあ時代の特徴なんでしょうかね。まあ、でも20世紀かな、新聞テレビの一番の特徴でね、この嘘の中に、いわゆる愚民政策とか、利権屋の世界がはびこってるわけですよ。だからこの嘘を利用してですね、言ってることでやってることを真逆にしてみたり、人を騙したりっていうことがよく行われてきたという、まあちょっと忌まわしき世の中だったわけでありますね。で、ですからこのテレビとか新聞の上に載ってるものっていうのはやっぱこう嘘だらけだとかみんなよく最近分かってきてね。だからやっぱりその辺が、やっぱりこの、なかなか新聞みんな読まないとかテレビ見ないとかいうことにも繋がってくるわけで、いよいよこの虚像がですね、剥げてきたわけですね。で、一方、インターネットの方っていうのは、あれはやっぱり嘘はなかなか突き通せないもんですね。一瞬嘘があっても、これすぐバレてくるんですよね。長いその変化の中で。だからインターネットっていうのは、赤裸々な姿がやっぱり出てくるもんだと考えていいと思いますね。だからこのインターネットの世界っていうのは、なんかものすごくやっぱりその、本音がみんな出てくる話でね。で、意見言う人も聞く方もですね、この本音をみんな見ながらそこで判断しているわけで、ですから、こう、言ってることでやってることが違う、あるいはその、英語で言うとこのインテグリティですね、守備一貫性というものに欠けてる人は、まず無理だと思いますね。したがってやっぱりその、トランプ見ればわかるように、その、自分の意見というものを堂々と押し通してね、まあ、それでその人々が集まってくれば、それで政治をやると、いうことすらできると。まあ、あれが私必ずしもいいとは思いませんけどね。トランプの言ってることやってることはですね。あれトランプの言ってることやってるこの通りやったらアメリカ終わっちゃうんじゃないかと思いますから、トランプそのものは決して私はいいとは思わないんですけども、ああいう政治のやり方ですよね。ああ、これがなんか新しい時代なんだなということはつくづくと感じるんですよ。ですから、まあ、ああいうのを考えてみると、 ごく普通の人でありながらも、やっぱりその、ちゃんとした価値観を持ってるっていうこと。それから、その、言ってることとやってることを一致させることができるっていうこと。それから、やっぱりその、いろんな人と話をしても、ひっくり返らないっていうこと。まあ、こういう、本当の意味でのタフネス、あるいは実力を持った人が、私は政治家として台頭してくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、確かにこの、インターネット以外のところでも当然政治ってのは行われますから、昔ながらの利益代表とか地域の代表っても当然あります。しかしですね、だんだんと私はその圧倒的な力がインターネットに出てくるんじゃないかと思うんですよ。例えば今ですね、その政治に関心ない人たちの投票所行かないでしょう。ね、今までのテレビの世界だとか新聞世界でうんざりして、いう人たちは投票所行かないですね。そうするとやっぱりそういう人たちっていうのは、政治から取り残されていきますよね。反対にインターネットが主流になってくると、インターネットを触らない人って政治から取り残されてくる可能性があるんですよね。だからそういうのっていうのはやっぱりその、よく気をつけてなければいけないことで、どっちにこの主力があるかっていうことが、まあこれから本当に変わっていくんじゃないかと思うんですね。ですから、やっぱりこう、これからの時代っていうのは、いわゆる大衆を操作するっていうことが非常に難しい。世の中になってきて、やっぱり個というもの、個人が横につながる横のリーダーシップ、これがやっぱり有権者の側でも政治家の側でもやっぱ出てくるということなんでしょ。有権者の側出てくるってのはまさになんていうかね、いろんな人たちが横につながっていろんな意見を言い合いながら、その中からでどの人がいいという意見をが出てきて、で政治家を押し出していく。で政治家の方は一人じゃ政治できませんから、その自分たちの意見を大事にしながらも、誰とこの一緒に政治をやっていくかという横に連携していく。だから有権者も、それから政治家の方も横に連携する形でですね、で、政治がこう組み立てられていく。そこにあるのはこう利権っていうよりもですね、やっぱりこう意見であり、方向性であり、価値観である。ここがやっぱり基本的な方針になってきて、ですから、まあ有権者と政治家の違いっていうのは、まあ言ってみれば、その思いを形にする実力を持った人たちが、まあ政治家になっていくと。まあいうようなことなんでしょうかね。なんかそんな風にこれ変わってくるんじゃないかと思うんで、変わりもすでに変わってきてるんじゃないかと思うんですよね。ヨーロッパも全くそうだと思うんですね。極右の台頭とかの裏側もですね、やっぱそのネットなんか見るとわかりますけども、移民の問題に対する様々な意見があそこに集約されていますね。あるいはその EU から離脱するっていうね、イギリスの話もそうですね。あれももう要するにそういうインターネットの世界でたくさんの議論が組み立てられていて、まあそれメディアではあまり紹介されませんから、だからなんかすごく唐突にですね、イギリスはどうなんだろうなと思うんですけども、まあ実際にはその裏側にものすごくたくさんの意見のこうやり取りが行われているわけですね。まさに国を挙げてのですね、様々な人たちの。だからそうやってもうすでに想念の世界において、そのインターネットを通じて想念の世界において、その、政治っていうのはどんどんどんどん進んでいて、それがまあ、ポロッポロッとですね、様々な形で、選挙で、その、形となって現れて、それが現実の政治を動かすというふうにもうすでになってると思うんですね。ですから、こうなってくるとですね、本当に今までのタイプの、その政治家では全く私は対処できなくなってると思うんですね。で、やっぱりでもその中でこう見えてくる人々の声の最大公約数はどこにあるのかというと、やっぱりそれはみんな個人として尊重されたいし、戦争は嫌だし、それから家がなくなっちゃうのも嫌だし、借金に追われるのも嫌だし、やっぱりそれ平穏に無事に、まあ、暮らしたいというところに尽きると思うんですよね。それは確かに極右的な意見ってあるんですけども、もうその人って例えばそういう極右的な意見以外にもちゃんと自分の生活を持ってますからね。そういうのはまあその人のホームページとか覗けばよくわかるでしょう。そしてやっぱりなんて言いますか、ある種の危機感がバネにみんな政治的な発言してるわけで、やっぱその裏側にはですね、厳しい生活ってのはある、仕事がある。やっぱりそこを何とかするっていうところが、すべての基礎なんですよね。だからやっぱりこのインターネット政治になっても、実は、政治の一番のポイントってのは変わらなくて、その人々が安心してですね、豊かに暮らしていくための道を作ることなんですよね。だから、まあその政治の表現の方法、組織化の方法が違うんだけども、政治の道は実はますます原点に戻るんだと思うんですね。すなわちごまかしが効かなくなるわけですよね。20世紀のようなごまかしが効かなくなっていくんで、ですから実はその、 原点と申しますね、道っていうのはちゃんと分かってないと、逆にどうしていいか分からない。その、ね、確固たる、その、まあ、とにかく金とか遅延とか血縁でつながった団体がない、反面、その、流動化したらその行き場がなくなっちゃうって怖さもあるわけで、ですからまあそういう意味ではこれからやっぱりね、いろんな意味で新しいタイプの政治家ってのはどんどん養成していかないとダメなんじゃないかな。まあ、そんなふうに思いますけどね。まあ、本当にここに来て一気にインターネットが政治を変え始めたなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、インターネットが政治を本格的に変え始めたということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。